ずんだ餅のせい、ずんだもんなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局へようこそなのだ。今日は2026年4月2日木曜日なのだ。今日も技術室から最新の AI 関連のトレンド記事をピックアップして紹介していくのだ。僕は普段エンジニアとして働いているから、技術的な視点も交えながら楽しくお話ししていくのだ。今日の放送も最後まで楽しんでいってほしいのだ。今日紹介する記事は全部で4本なのだ。どれもワクワクするような内容ばかりだから、しっかりチェックしてほしいのだ。一つ目の記事は H 社が発表したホロスリーブレイキングザコンピューターユースフロンティアという記事なのだ。これは自立型のエンタープライズ、つまり勝手に仕事を進めてくれる会社を目指す H 社が作ったパソコン操作に特化した最新の AI エージェントホロスリーの紹介なのだ。 OS ワールドっていうパソコン操作の能力を測るテストで、なんと 78.85% っていう業界トップクラスのスコアを出したのだ。今までのめちゃくちゃ大きいモデルよりもすごい性能なのだ。このホロスリーの強みはエージェンティックラーニングフライホイールっていう特別なトレーニング方法にあるのだ。人間と AI が作った操作の例をたくさん集めたり、知らない画面でも動けるようにプログラムで練習メニューを増やしたり、さらに厳選されたデータで強化学習をしたりしているのだ。これによってパソコンの操作ミスを減らして精度を最大まで上げているのだ。さらにすごいのがシンセティックエンバイロメントファクトリーっていう仕組みなのだ。これは本物の企業のシステムみたいな環境を自動で作る工場みたいなもので、そこで AI に複雑なタスクを練習させているのだ。例えば TDF から備品の価格を調べて、予算を確認して担当者にメールを送るみたいな複数のアプリを使う仕事を486種類もテストしているのだ。モデルの構成も工夫されていて、動かす時には必要な部分だけが動く効率的な仕組みを使っているのだ。だから GPT-5.4 みたいな超巨大なモデルよりもずっと安く動かせるのだ。しかも一部のモデルはオープンに公開されているから誰でも使えるのだ。これはエンジニアにとってすごくエキサイティングなニュースなのだ。 AI がただチャットをするだけじゃなくて、自分たちの代わりにパソコンを操作して仕事を終わらせてくれる時代がもう来ているのだ。僕もずんだアローに変身してこのフライホイールを回してみたいのだ。効率的に動く仕組みは技術者として見習いたいポイントなのだ。2つ目の記事はユビーにおける1年間のセキュリティ分析 AI エージェントの運用というお話なのだ。ユビーっていう会社が約1年間セキュリティの現場で AI エージェントのオーレンを動かしてきた知見をまとめたドキュメントなのだ。セキュリティ分析って毎日たくさん出る警告が本当に攻撃なのか、それとも間違いなのかを調べる大変な仕事なのだ。今まではベテランの人が数十分かけてログを調べていたんだけど、それを AI に任せたっていうお話なのだ。オーレンはただの要約ツールじゃなくて、自分でデータベースにクエリを投げたり、 GitHub のコードを見たり、 Slack の履歴を検索したりして調査を完結させる能力を持っているのだ。これのおかげで人間は AI が出した結論を確認するだけで良くなったのだ。この記事で面白いのが AI を使いこなすコツなのだ。 AI って人間に気を使って忖度したり、リスクを大げさに言ったりすることがあるのだ。だから真実を追求しろとか反論を探せっていう厳しい命令をプロンプトに入れるのが大事らしいのだ。あとただのデータだけじゃなくて、会社のルールやネットワークの構成っていう背景情報を教えると判断の質がぐんと上がるのだ。運用コストは1回あたり数百円から1000円以上かかることもあるみたいだけど、 24時間いつでも働いてくれるプロのアナリストを雇うと思えば対価は最高なのだ。僕もエンジニアとしてこういう自走するエージェントを育てる考え方はすごく勉強になるのだ。 AI に忖度されるのはちょっと面白いけど仕事には不要なのだ。ビシバシ働いてもらうのが一番なのだ。3つ目の記事はオープンクローアリーナっていう AI のランキングについてなのだ。今までの AI のテストは知識を問うものが多かったけど、このアリーナは実際のタスクをどれだけこなせるかっていう実力重視のランキングなのだ。エンジニアが注目すべきポイントが3つあるのだ。1つ目はフラッシュやファストって名前がついた速くて軽いモデルが上位に来ていることなのだ。 GPT5.4 とかの超有名で賢いモデルよりもステック3.5フラッシュみたいなモデルの方がエージェントとしての仕事ができるっていう結果が出ているのだ。頭の良さだけじゃなくてテキパキ動く軽快さが大事なのだ。2つ目は統計的な見方なのだ。順位に幅があって対戦数が増えるほど本当の実力が見えてくる仕組みなのだ。3つ目はいろんな会社の新興モデルが活躍していることなのだ。 Google や OpenAI だけじゃなくて中国のメーカーなどのモデルもすごく高いスコアを出しているのだ。これは特定の会社のモデルにこだわらず用途に合わせて最適なモデルを選ぶのが大事っていう教訓なのだ。カタログの数字だけじゃなくて現場でどれだけ動くかが一番重要なのだ。僕もずんだ餅を作るときは一番効率の良い道具を選びたいのだ。スピード感のあるモデルが勝つっていうのは今の開発現場の空気を感じるのだ。最後4つ目の記事はちょっと遊び心がある内容なのだ。匿名掲示板シミュレーターというツールのお話なのだ。これは AI を使って昔の2チャンネルみたいな匿名掲示板のやり取りを再現するツールなのだ。タイトルと本文を入れると AI がその掲示板の住人になりきって次々とレスポンスを生成してくれるのだ。掲示板特有のちょっと殺伐とした雰囲気や独特のノリを忠実に再現しているのがすごいのだ。タイトルの文字数や本文の制限もあるけど住人の属性を指定できる実験的な機能もあるらしいのだ。技術の無駄遣い、いい意味で遊び心が詰まったエンタメなのだ。 AI の進化は真面目な仕事だけじゃなくてこういう文化の再現にも使えるのが面白いのだ。僕がスレを立てたらずんだ餅美味しいっていうレスで埋め尽くしてほしいのだ。今日の放送もそろそろ終わりなのだ。今日紹介したのはパソコン操作ができるホロ3、セキュリティで活躍するウォーレン、実務の実力ランキング、オープンクローアリーナ、そして掲示板を再現するシミュレーターの4つだったのだ。 AI がどんどん実務に入り込んできて、しかも速くて軽いモデルが注目されているのが今のトレンドなのだ。番組の感想や僕へのメッセージも待っているのだ。エンジニアのみんなも、そうじゃないリスナーさんも、 AI を楽しく使いこなしていこうなのだ。それじゃあ次回もこの放送局で会えるのを楽しみにしているのだ。今日も一日頑張るのだ。バイバイなのだ。